広報津南、新潟県津南町、2025年7月20日号、ナンバー769、1ページ、表紙の写真、地域おこし協力隊サポーター誕生。ご相談ください。地域おこしのこと、協力隊のこと。7月から永井敦子さんが協力隊サポーターに着任しました。地域おこしや協力隊に関するご相談をお受けしますので、ぜひご連絡ください。写真の説明。室内です。中央に細いボーダー柄のポロシャツを着て、ショートカットの永井さんが笑顔でパソコンに向かっています。写真終わり。2ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、読集、地域と協力隊をつなぐ新たな力、地域おこし協力隊サポーター誕生。12ページ、どの子もみんな津南の子。14ページ、保険証のお知らせ。目次終わり。町では津南音声役の会に広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。大地の芸術祭、越後つまり2025夏秋、スタート。暑い夏、家族でアートを楽しもう。7月19日土曜日より、大地の芸術祭、越後つまり2025夏秋がスタートしました。町内の小中学生には、作品をお得に鑑賞できる共通チケットを配布しています。ぜひこの機会に家族みんなでお楽しみください。会期、7月19日土曜日から11月9日日曜日。休館日、火曜日、水曜日、定休、祝日を除く。8月12日火曜日、13日水曜日は開館施設あり。開館時間、午前10時から午後5時、10月から午後4時閉館。施設により異なる。共通チケット、券種一般、価格2500円。券種小中学生、価格1000円。研修小学生未満、価格無料。町内在住の小中学生でチケットを受け取っていない方は、津南町観光協会までお越しください。公開作品については、さっき二次元コードより大地の芸術祭公式ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。写真の説明。大地の芸術祭のポスターです。広い畑で機械を使って農作業をしている人がいます。遠くには山並みが広がり、空には雲が浮かんでいます。左下には大きな文字で、越後つまり夏秋2025と開催期間が書かれています。写真終わり。
3ページ、津南街角スケッチ。ニュース1。地域全体を病院に。第1回津南健康クラブ。5月30日、文化センター和室。津南病院総合診療科の千住幸太郎先生が主催し、町医療の課題や目指すべき将来像について参加者と語り合う津南健康クラブの第1回目が開催されました。会の中で、千住先生は、地域全体を病院と考えて、自宅などでも治療を受けられる、地域包括ケアを目指したいと熱く語っていました。写真、2枚。1、写真の説明。千住先生、説明する上半身の写真。2、参加者の前で説明を行う千住先生。写真終わり。ニュース2。 ANAC×AirJapan× 津南町プロジェクト6月10日津南町内 ANA ケータリングサービス取締役総料理長の清水氏が津南町の食材を使ったメニューを考案し、地元の飲食店や宿泊施設関係者に提供するプロジェクトがスタートしました。清水氏が食材を選んだり、メニューを開発する様子は映像化され、AirJapanの機内上映や SNS などで発信されます。写真。津南のアスパラを手にする ANAC の清水氏。写真中央と AirJapanの峰口氏。写真右と桑原町長。写真左。写真の説明。スーツ姿の峰口氏と町長。中央で白い料理長姿の清水氏が胸元で数本のアスパラを手にしています。写真終わり。ニュース3。津南町を守る新たな消防車を導入。6月11日、十日町地域消防署南分署。南分署はこれまで使用していた消防車の老朽化に伴い、新たな消防車の導入を行いました。新たな車両は軽量かつ耐久性が高く、近年の多様化する災害に対応するための様々な資機材を収納することが可能になりました。写真。新しい消防車と共に訓練を行う消防士の皆さん。写真の説明。駐車場に停められた消防車の前で防災具を着用した3人の消防士の皆さんが整列しています。写真終わり。4ページから5ページ、特集。地域と協力隊をつなぐ新たな力。地域おこし協力隊サポーター誕生。津南町の地域おこし協力隊員は、これまで18人。地域おこし協力隊は、都市部から地方に移住した方が、地域活性化や課題解決のために一定期間活動する制度です。津南町に初めて地域おこし協力隊が着任したのは平成25年。それから令和7年7月現在までの約13年間に総勢18人の方が地域おこし協力隊として着任しました。彼らの活動は地域おこしのための様々なアイデアや活力を津南町にもたらしてくれました。皆さんのモットーに応えたい。イラスト、地域、町の声、協力隊に来てほしい、もっといろんな活動をしてほしい。協力隊から、早く地域の一員になりたい。もっと地域を知りたい。イラスト終わり。それぞれのモットーに応えるために、津南町では新たに地域おこし協力隊サポーターが着任しました。地域おこし協力隊サポーター、永井敦子。出身、埼玉県川越市。協力隊歴。令和3年7月から令和7年6月まで。趣味、歌うこと。津南の好きなところ。人、空気、秋山号。 写真の説明。
ご自分の身幅ほどの葉付きの取れたての大根を胸に抱き、
笑顔の永井さんの上半身の写真です。写真終わり。
永井さんは地域おこし協力隊として秋山郷地域を中心に4年間活動しました。任期中には移住体験ツアーやたまり場津南といったイベントの企画運営などに携わり、
津南町の盛り上げに尽力されました。
その経験を生かし、地域と協力隊員のつなぎ役となるため、7月から地域おこし協力隊サポーターに着任しました。サポーターって何をするの？
1、
協力隊の町内外に対する広報活動。
2、
応募が来やすい協力隊募集方法を検討、提案。
3、
協力隊受け入れ体制の整備。
4、
悩みやトラブル等が生じた際の相談役など。地域おこし協力隊に関するすべての相談、連絡の窓口になります。
図の説明。
サポーターを中心として、地域、隊員、役場、協力隊、OB、OG、参考事例として、が4項目に分かれ、
サポーターと連絡を取り合っている図があります。
図、終わり。サポーター事務所を開設しました。旧クラカフェを事務所として活動します。協力隊に関するご連絡や、ちょっとしたご相談までお気軽にお立ち寄りください。お問い合わせ、地域おこし協力隊サポーター。電話 080-2455-3458。メール tsunn.kyoryokutai@gmail.com 総務課企画財政班。
電話 765-3112。
写真
の説明。
旧クラカフェ。
写真終わり。
6ページから9ページ、暮らしの情報満載、見て、知って、得をする河原版、暮らし募集に分類された記事があります。暮らし9項目。1、ヘルプマーク、ヘルプカードを知っていますか？ヘルプマーク、ヘルプカードとは、援助が必要な方のためのマークです。ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方、発達障害の方など、援助や配慮を必要としていることが、外見からはわからない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなることを目的としています。ヘルプカードは、障害のある方などが携帯し、困った時に周囲に助けを求め、お願いするカードです。ヘルプマークを見かけた時は、電車やバス内では席をお譲りいただき、思いやりの行動をお願いします。困っている様子であれば、声をかけていただき、災害時は、避難支援にご協力ください。障害への理解促進と共生社会の実現を目指して、7月20日はヘルプマークの日と制定されました。ヘルプマーク、カードを必要とされる方は、 福祉保健課福祉班までお問い合わせください。配布は無料で、障害者手帳の有無は問いません。簡単なアンケートにご協力ください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。写真、左ヘルプカード、右ヘルプマーク。写真の説明。ヘルプカードには、名前、連絡先、障害の種類や必要な支援内容などが記入されています。ヘルプマークは、四角いタグにストラップがついています。タグには、上に十字、下にハートマークがついています。写真、終わり。2、ご存知ですか？児童扶養手当について。児童扶養手当とは、一人親家庭などの児童が健やかに育つよう、生活の安定と自立促進のために支給する手当です。支給対象者、手当の対象児童、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童が、次のいずれかに該当することが必要です。1、父母が婚姻を解消した児童、離婚。2、父または母が死亡した児童、死亡。3、父または母が政令で定める重度の障害の状態、障害年金1級程度にある児童、障害。4、父または母の生死が明らかでない児童、生死不明。5、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童、遺棄。6、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、保護命令。7、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、拘禁。8、母が婚姻によらないで生まれた児童、未婚。ただし、次のような場合には受給できません。1、手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合。2、父または母について、婚姻の届け出がなくても、事実上の婚姻関係がある場合。3、児童が児童福祉施設などに入所している場合。4、児童が里親に委託されている場合。児童扶養手当の額。表、表の説明。区分、児童1人目、児童2人目以降の手当月額が示されています。区分ごとに手当月額を読みます。区分、全部支給、児童1人目、46,690円。児童2人目以降、1人につき、プラス、11,030円。区分、一部支給、児童1人目、46,680円から、11,010円。所得に応じて決定。児童2人目以降、1人につき、プラス11,020円から5,520円。所得に応じて決定。表、終わり。所得による支給制限。受給者及び扶養義務者。受給者と生計を同じくしている受給者の直系血族及び兄弟姉妹等の所得額によって、手当額が決まります。所得制限限度額以上である場合は、手当の一部または全額が支給されません。詳細は町ホームページをご覧ください。申請手続き。児童扶養手当の認定を受けるためには、申請手続きが必要です。福祉保健課福祉班までお問い合わせください。現況届について。 申請が認定された方は、毎年8月に受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。7月下旬頃、受給資格者全員へ届出用紙を送付しますので、必要書類を添付して期限までにご提出ください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 3. 特別児童扶養手当について。特別児童扶養手当とは、心身に一定の障害、身体、知的、精神のある20歳未満の児童を家庭で看護・養育している方に支給されます。ただし、その場合であっても、次のような時は手当を受けることができません。対象児童が児童福祉施設などに入所している時、対象児童が障害により公的年金給付を受けられるとき、対象児童または手当を受けている父母、養育者が日本国内にいないとき、特別児童扶養手当の額、月額。手当は児童の障害の程度に応じて、1級または2級として認定されます。1級56,800円、2級37,830円。ただし、受給資格者や世帯員の所得が一定以上の場合は、所得制限により手当が受けられない場合があります。申請手続き。手当を受けるためには申請手続きが必要です。福祉保健課福祉班までお問い合わせください。所得状況届について。申請が認定された方は、毎年8月に受給資格を確認するため、所得状況届の提出が必要です。8月上旬頃、受給資格者全員へ届出用紙を送付しますので、必要書類を添付して期限までにご提出ください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 4. 夏の交通事故防止運動。急がずに暑い夏こそ譲り合い。愛は愛情の愛。夏は子供たちや若者の解放感から起こる事故や、レジャーによる疲労運転等から起こる事故の発生が懸念されます。事故を起こさない、事故に遭わないために、この期間中に正しい交通マナー習慣を身につけ、事故防止に努めましょう。運動期間、7月22日火曜日から7月31日木曜日。5. 新潟県緑計画実践加速化支援事業に係る要望調査について。新潟県は、環境と調和した持続的な農業生産を拡大する取り組みについて支援することとしており、事業申請をするにあたり、要望調査を実施します。支援内容、化学肥料から有機質資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培農産物等の生産拡大に要するかかり増し経費について、拡大面積に応じて支援します。支援対象となる取り組み、令和7年産の特別栽培農産物等の作付け面積を、6年産より 1R 以上拡大すること、令和8年産の特別栽培農産物等の作付け面積を、7年産より1R 以上拡大すること。助成単価。10R あたり7500円の助成単価で支援。全県で申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します。 要望調査期限8月29日金曜日まで。お問い合わせ、要望等相談先、農林振興課、農林班、電話 765-3115。 6. 子どもの人権相談強化週間、あなたの悩みを聞かせてね。新潟地方法務局及び新潟県人権擁護員連合会では、8月27日水曜日から9月2日火曜日までを、全国一斉子どもの人権相談強化週間として、法務局職員または人権擁護委員が子どもの人権に関する電話及び LINE 相談を受け付けます。先の通り、土曜日日曜日も相談に応じますので、ご利用ください。相談内容、いじめ、児童虐待など子どもの人権に関すること。電話番号 0120-007-110、 全国共通フリーダイヤル。 IP 電話からは接続できません。 LINE アカウント名、法務局 LINE 人権相談。検索 ID、@LINEJINKENSOUDAN。友達追加はこちらからの二次元コードが載っています。相談時間、8月27日水曜日から8月29日金曜日。午前8時30分から午後7時。8月30日土曜日から8月31日日曜日。午前10時から午後5時。9月1日月曜日から9月2日火曜日。午前8時30分から午後7時。通常は平日午前8時30分から午後5時15分。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 025-752-2575。 7. 消防署から救急車適正利用についてのお願い。令和6年中の十日町市津南町における救急車の出動件数は、従来を大幅に上回る3700件弱となり、本年はさらに増加の見込みです。これからの暑い時期には、全国的にも熱中症関連の救急事案が多くなります。熱中症予防を心がけ、健康で充実した生活を送りましょう。また、救急車は緊急性が高い症状の方のために備えられていますが、中には自分で医療機関受診が可能というような事例も見受けられます。必要な方への救急対応が遅れることがないよう、改めて住民の方々のご理解をお願いします。救急車を呼ぶか迷う場合は、次の相談窓口や、携帯電話アプリなどを積極的にご活用ください。相談窓口、新潟県救急医療電話相談、毎日午後6時から翌午前8時。電話、ハッシュタグ、7119、15歳以上対象。ハッシュタグ、8000、15歳未満を対象。お問い合わせ、十日町地域消防本部警防課救急室。電話 025-757-1558。 8. 私の主張、十日町中魚沼地区大会。中学生が毎日の暮らしの中で考えていることや感銘を受けたこと、心からの思いや意見を発表します。ぜひ聞きにおいでください。 日時8月19日火曜日、午後1時30分から4時30分。会場、越後つまり文化ホール、十日町市中央公民館、團十郎、十日町市。出場者、郡市内の各中学校代表生徒12人。入場料、無料。お問い合わせ、新潟県十日町地域振興局健康福祉部地域保健課。電話、025-757-2401。9、結婚される夫婦を支援します。町では、今年度新たに、津南町結婚新生活支援事業補助金を創設しました。対象者、令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された世帯で、次の条件に該当する世帯。夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。町内に住所を有し、婚姻後に5年を超えて町内に居住する意思があること。前年分の夫婦の所得合計額が500万円未満であること。過去にこの要項による補助金、または他市町村において、同様の補助金の交付を受けたことがないこと。夫婦が津南町の町税等を滞納していないこと。同一人同士が再婚した場合を除く。対象経費、住居費、住宅改修費、引っ越し費用等。補助金額、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯、60万円。雨季以外、30万円。お問い合わせ、総務課企画財政班。電話、765-3112。募集5項目。1、懐かしのあの料理教えます。郷土料理教室参加者募集。町公民館では郷土料理教室を開催します。対象者は老若男女、町内在住ならどなたでも参加できます。家族に喜ばれる料理ですのでお気軽に参加ください。日時第4回目、8月20日水曜日、午後7時から9時。講師、津南町生活改善グループ。内容、米粉と長芋の蒸しパン。参加費500円。持ち物、エプロン、三角巾、マスク。場所、津南町総合センター調理室。参加申し込み、8月13日水曜日、町公民館、電話 765-3134 へ申し込みください。その他、9月の予定は8月20日号の広報誌でお知らせします。2、7月は青少年の非行、被害防止、全国協調月間です。近年の情報化、消費社会化が進む中で、家庭、学校、地域において青少年を取り巻く環境が変化してきています。国と新潟県では7月の1ヶ月間を青少年の非行、被害防止、全国協調月間とし、地域で育む大人が見守る意識を強化することとしています。本年度は特に1つの最重点課題と、その他5つの重点課題に取り組む月間としています。この機会に青少年の非行、被害防止と健全育成、また青少年にとって有害な社会環境について大人の視点から見つめ直し、安全安心な地域社会づくりにご協力ください。最重点課題、インターネット利用における子どもの 犯罪被害等の防止。5つの重点課題。1、有害環境への適切な対応。2、薬物乱用対策の推進。3、不良行為及び初発型飛行等の防止。4、再飛行、犯罪の防止。5、重大ないじめ、暴力行為等の問題行動への対応。詳細は、下記二次元コードよりご確認ください。二次元コードが載っています。お問い合わせ、津南町青少年育成町民会議事務局、教育委員会障害学習班、電話 765-3134。 3. 子育て支援住宅入居者募集。町では次の通り子育て支援住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。住所、中津子育て支援住宅、中深見、おつ、9531、泊子育て支援住宅、泊まる、へい、1158-9。構造及び間取り、2階建て木造 2DK、3階建て木造 3DK、募集個数3個、家賃、敷金2ヶ月分、1ヶ月一律2万円。入居資格、丸1、中学生以下の子供がいる世帯、または母子手帳の交付を受けた世帯。丸2、現に町内に居住しているか、または津南町に定住を希望し、入居後、速やかに子育て支援住宅の住所に移転することができるもの。丸3、配偶者を得て5年以内であり、合計年齢が70歳以下の子のない世帯。丸4、現に住宅に困っていることが明らかなこと。丸5、税金など滞納していないこと。丸6、暴力団員ではないこと。申し込み方法。子育て支援住宅入居申し込み書、建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面談。申し込み期間、令和7年7月23日水曜日から。入居日については面談時に相談してください。選考方法、選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 4. 特定公共賃貸住宅入居者募集。町では次の通り特定公共賃貸住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。正面住宅3号棟1個。構造平成10年建設、木造高床式2階建て。面積及び間取り 81.66 平方メートル。3間 LDK。 トイレ、浴室。家賃、敷金1ヶ月分、1ヶ月5万円。入居資格、丸1、原則として同居親族があること。丸2、原則として所得が1ヶ月15万8000円以上、60万1000円未満であること。丸3、現に住宅に困っていることが明らかなこと。丸4、税金など滞納していないこと。丸5、暴力団員ではないこと。申し込み方法。特定公共賃貸住宅 入居申込書、建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面接。申し込み期間、7月23日水曜日から。入居日については面談時に相談してください。選考方法、選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 5. 町営住宅入居者募集。町では次の通り町営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。みゆき町2個、構造平成26年建設、木造2階建て、面積及び間取り79平方メートル、2間、洋室1、和室1、DK、トイレ、浴室、大船町営住宅1個、構造平成29年建設、中層耐火4階建て、面積及び間取り、69平方メートル、3間、洋室3、DK、トイレ、浴室、家賃、所得に応じて設定、敷金1ヶ月分、入居資格、1、原則として同居親族があること。2、世帯全員の所得が1ヶ月15万8000円以下であること。3、現に住宅に困っている、住むところに困っていることが明らかなこと。4、税金等の滞納がないこと。5、暴力団員でないこと。申し込み方法、町営住宅入居申し込み書、建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面接していただきます。申し込み期間、7月23日水曜日から。入居日については面談時に相談してください。選考方法、選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。
10ページ、健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。5000日、和久井勝子、大有野。3100日、城沢作吉、小下がり。400日、桑原富、貝坂。主な運動、テレビ体操、肩骨体操、ラジオ体操ほか。年金コーナー。付加年金とは、国民年金の第1号被保険者、自営業者等、並びに任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料月額400円を上乗せして納めることで、老齢基礎年金に上乗せされるものを付加年金と言います。受給時の付加年金額、年額は、200円かける付加保険料納付月数で計算します。納めることができる方は、国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者、65歳以上の方を除く。農業者年金に加入している被保険者は、付加年金への加入が必要です。該当届の手続きを行ってください。その他注意事項。付加年金は、 老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため物価スライド、増額、減額はありません。付加保険料の納付は申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日、休日、祝日の場合は翌営業日です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。お申し込み先、役場税務町民課国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所。詳しくは、日本年金機構ホームページ、または、先お問い合わせ先等にお尋ねください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、自動音声案内、丸2を押した後、丸2を押してください。税務町民課町民班、電話 765-3113。議会コーナー、実施された行事、6月22日、議会だんだんよくする住民懇談会、24日、令和6年度事業成果遵守、産業建設常任委員会、25日、議会運営委員会、27日、町教育委員会との懇談会、総分福祉常任委員会。7月4日、議会運営委員会。4日、全員協議会。4日、広報特別委員会。11日、十日町地域広域事務組合議会臨時会、議長組合議員。11日、臨時全員協議会。今後予定されている行事。7月22日、議会だんだんよくする住民懇談会。28日、総分福祉常任委員会視察、妙高市。29日、新潟県町村議会議長会全議員研修会。30日、津南地域衛生施設組合議会定例会、議長組合議員。8月1日、昨年度主要事業現地監査、監査委員。5日、全員協議会。5日、境村議会との懇談会。津南町議会、だんだんよくする懇談会。日時、7月22日火曜日、午後1時から5時。場所、大割の街中オープンスペース、だんだん。参加議員、滝沢萌子、久保田仁志、江村大輔。テーマ、ニューグリンピア津南に関すること、ほか。毎月22日に開催します。お気軽にご参加ください。テーマに限らず、お話しいただいて結構です。11ページ。生き生き大好き津南町。今月は滝沢祥子保健師。令和6年度、水中運動、肩骨体操の体力測定評価。令和6年度の結果より。令和5年度から水中運動、肩骨体操について、新潟大学村山研究班との協力により、体力測定や日常生活のアンケートなど各体操の評価を行い、水中運動は身体機能に効果があり、肩骨体操ともにフレイル予防に効果があるとの評価を得ていました。2年目となる令和6年度は、さらに以下のような評価を得ましたので、皆様にお知らせします。前年度同様に、水中運動群、肩骨体操群、 非運動群の3群で比較調査を実施しました。下肢運動機能について、水中運動群は筋力が3群の中で最も高い傾向にある。肩骨体操群はバランス能力が3群の中で最も高い傾向にある。令和5年度と令和6年度の比較。水中運動群は前年度の結果から若干低下傾向にある。肩骨体操群は筋力、バランス能力ともに昨年度から向上している。令和7年度は3年目となりますが、継続して新潟大学村山研究班による評価を計画中です。水中運動、肩骨体操ともにいつからでも参加できます。まだまだ大丈夫と思っている時期から開始すると、より効果が期待できます。健康維持のためにどうぞご参加ください。水中運動教室。対象者、津南町に住む60歳以上、年度末年齢の方、着替えや移動など身の回りのことが自分でできる方。実施内容、場所、クアハウス津南。内容、週1回の水中運動と肩骨体操。時間、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の午前。男性教室は金曜日の午後。参加費用、年2万5千円税込み。保険料、別途徴収。参加開始月により、料金設定あり。送迎、対応できます。当期間一部地域休止あり。男性教室の送迎はなし。お問い合わせ、クアハウス津南、電話 765-3711、福祉保健課健康班、電話 765-3114。肩骨体操教室。対象者、町内に住む方ならどなたでも参加できます。会場まで自力で行くことができる方。実施内容、場所、町内各地区公民館、28会場。内容、週1回または2週1回の肩骨体操。実施時間、1教室60分程度。参加費用、1回300円、チケット制。お問い合わせ、NPO 法人タップ、電話 765-5776。 イラストの説明。女性の上半身のイラストが2つ並んでいます。左側は胸の前で両手を組み、両肘を体の外側に伸ばしています。右側は顎の前で両手を組み、両肘を大きく左右に広げています。二つのイラストとも、両肘の脇に組んだ手の方向に向けて矢印が書かれています。中央上部には円の中に手の組み方が示されています。イラスト終わり。感染対策。水中運動教室、肩骨体操ともに感染対策を行っています。送迎バスや教室に定員を設ける、消毒や換気を行うなど。12ページから13ページ。どの子もみんな津南の子。気配り、目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で、地域で、子供たちを育てようという活動を行っています。家の前を通る子供たちにも、積極的に声をかけ、皆さんの協力と気配り、目配りで、正しく子供たちを育てましょう。町内全小中学校は、7月下旬から8月下旬まで夏休みです。 地域での子どもたちの様子を学校にもお知らせください。3項目あります。1、安全に。生命は一つ、大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し。狭い道路から広い道路への飛び出し、左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。自転車事故でも高額の賠償請求をされることがあります。自転車保険に入ることも考えましょう。令和4年10月1日より、県条例により加入が義務化されました。防ごう水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは、必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増加。不審者に出会った時の対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す、子供110番の家の確認、警察への連絡等。遊び場、遊び道具に落とし穴。人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。2. 健全に、健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子供と触れ合う機会を多く持ちましょう。子供の話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子供たちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験、町や地域が主催する行事等への参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには、有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。フィルタリングサービス等を活用しましょう。また、誹謗中傷する事例も出てきています。子供を守るためにメディアの使い方について親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭り等での子供の飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子供同士の泊まり合いやゲームセンター、カラオケボックス等への出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安、小学生17時30分、中学生18時。大人のちょっとした気配りで子供が非行に走るのを防げます。バイクや車の鍵を外しておくことなど。窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いからという考えは捨てて、一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつ、どこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。万引きの裏側に、いじめが隠れていることがあります。家庭内で不審な行動や言動を見かけたら、一声かけてください。3. 良い習慣を。日頃の行動はどうですか？心のこもった明るい挨拶のできる子に。親や大人が見本となって、地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを、早寝早起き朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。写真の説明。マウンテンパークの川の展望台で、十数人の子供たちが眼下の信濃川や河岸段丘を眺めているところを後ろから撮影したものです。子供たちは半袖半ズボンで帽子をかぶりリュックサックを背負っています。写真、 終わり。令和7年度津南町心の教育継続推進、明るく元気に心を込めて、挨拶返事ありがとう。地域で子供を見かけたら積極的に挨拶声掛けをしましょう。津南町青少年育成町民会議、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会、津南町小中学校、郡市学系連、津南町社会福祉協議会、津南町交通安全対策協議会、津南町保護司会、津南町公正保護助成会。
14から15ページ、健康保険証のお知らせ。津南町国民健康保険、津南町国民健康保険に加入されている方の健康保険証は、令和7年7月31日で有効期限が切れるため、8月1日から使用できる資格情報のお知らせ、または資格確認書をお届けします。マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせが届きます。資格情報のお知らせとは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。大切に保管してください。資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。資格情報のお知らせだけでは受診できませんが、機械の不具合などにより医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と一緒に提示してください。各家宛ての文書の見本の写真が載っています。マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書が届きます。資格確認書とは、マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方に申請によらず交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することでこれまで通り受診できます。新しい資格確認書の色、ピンク色、有効期限令和8年7月31日まで、資格確認書の見本の写真が載っています。後期高齢者医療。後期高齢者医療に加入されている方の健康保険証は、令和7年7月31日で有効期限が切れるため、8月1日から使用できる資格確認書をお届けします。後期高齢者医療にご加入の方には、令和8年7月までの間、マイナ保険証の有無に関わらず申請しなくても資格確認書が交付されます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方は、マイナ保険証で医療機関等の受診もできます。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り受診できます。新しい資格確認書の色、空色、有効期間、令和8年7月31日まで。マイナ保険証をお使いの方も、お持ちでない方も、これまで通り医療機関等を受診できます。資格確認書の見本の写真が載っています。ジェネリック医薬品差額通知を送付します。国民健康保険加入者向け、ジェネリック医薬品とは、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。 送付時期9月、6月診療分、1月、10月診療分。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。16ページ、津南の文芸。短歌、俳句の読みはすべて、作者がつけた振り仮名によっています。短歌、雪影。この頃は、亡き母によく似てきたと言われるたびに泣きそうになり、この頃は、亡き母によく似てきたと言われるたびに泣きそうになり、板場まみ。米の字が88と書くわけを、我流す汗とともに知りたり。米の字が88と書くわけを、我流す汗とともに知りたり。山本浩一。日暮らしの声響きくる夕方に、しその初見来て冷ややっこに沿う。日暮らしの声響きくる夕方に、しその初見来て冷ややっこに沿う。江村道代。世話になりし、おばの姿、広報誌に、写真と文で状況を知る。世話になりし、おばの姿、広報誌に、写真と文で状況を知る。小島香代子。ウルトラマン、怪獣図鑑を読み聞かせ、アコのおかげで新たな知識。大成3歳。ウルトラマン、怪獣図鑑を読み聞かせ、アコのおかげで新たな知識。江村大輔。101歳で生き死しは、我に生け花で人生のことを教えくれたり。101歳で生き死しは、我に生け花で人生のことを教えくれたり。津端恵子。夏空のような色した朝顔は、こぼれ種から今年も咲きぬ。夏空のような色した朝顔は、こぼれ種から今年も咲きぬ。貝沢恵子。小むしろに広げ干したるゼンマイは、乾きてわずか一握りとなる。小むしろに広げ干したるゼンマイは、乾きてわずか一握りとなる。恩田久美子。棺の中、ひまごらよりの絵と手紙、歩けるようにと靴も入れたり。義母行く。棺の中、ひまごらよりの絵と手紙、歩けるようにと靴も入れたり。丸山直子。山飼いをあまた散りくる花びらの光放ちつつ渓流目指す。山飼いをあまた散りくる花びらの光放ちつつ渓流目指す。小野寺常世。幾重にも花びら丸く重なりて淡きピンクのバラは咲きたり。アブラハム・ダービー。幾重にも花びら丸く重なりて淡きピンクのバラは咲きたり。高橋春江。俺が咲き、私が咲きとついの日を語りし日あり。妻28回忌。俺が咲き、私が咲きとついの日を語りし日あり。妻28回忌。鈴木彩子。調整学園。庭に咲きし花桃、蓮行、雪柳、いつか終わりて山つつじ咲く。庭に咲きし花桃、蓮行、雪柳、いつか終わりて山つつじ咲く。中村武子。夕風に旗隅の芍薬散り果てて、猛暑の草取り一段落す。夕風に旗隅の芍薬散り果てて、猛暑の草取り一段落す。島田正幸。俳句。一作者二句あります。岩菅俳句会、6月。籠を編む竹の踊り手夏来たる。籠を編む竹の踊り手夏来たる。ペンキ屋の派手な汚れや梅雨晴れ間。ペンキ屋の派手な汚れや梅雨晴れ間。房よし。 入院の友へと初夏の花を取る。入院の友へと初夏の花を取る。母のごとトンボチマキを五個束ね。母のごとトンボチマキを五個束ね。緑。ニラアオシ空き家の庭にたくましく。ニラアオシ空き家の庭にたくましく。シャクナゲやわびれば相手の恋優しい。シャクナゲやわびれば相手の恋優しい。ひさこ。午後の雨、親子で濡れる鯉のぼり。午後の雨、親子で濡れる鯉のぼり。春光の土塊広がるアスファルト。春光の土塊広がるアスファルト。森人。さつき闇、早めの夕げ猫も来る。さつき闇、早めの夕げ猫も来る。妻ゆきて春雨なんて好きじゃない。妻ゆきて春雨なんて好きじゃない。都市。
17ページ。地域おこし協力隊だより。山本正樹。顔写真が載っています。津南町の皆様、こんにちは。地域おこし協力隊の山本です。外を出歩くと感じるこの暑さに夏の到来を感じさせる今日この頃です。私が津南町に来てから迎える三度目の夏。今年はどんな夏になるのでしょうか。今から少し前の話になりますが、私の住む前原集落で田植え作業のお手伝いをさせていただきました。田植え等の農作業は今年が初めてではありませんが、これほどまでに大変な作業を経て、津南町のおいしいお米が生産されているということを改めて感じました。写真はその時の様子をドローンで空撮したものになります。写真の説明。大きい田んぼの中で田植え機で田植えをしている様子です。右端にはあぜがあり、その横には鉄塔の足の部分が見えます。写真終わり。私は津南町の田園風景が大好きです。春の田植えの風景、夏の青々とした田んぼ、秋にかけての黄金色に変化した田んぼ、季節ごとに様々な顔を見せてくれる津南町の田園風景は、この地域の宝物のように思います。今回は田植えの様子を載せましたが、その他の季節の田園風景も空撮し、皆様にお見せできる機会を作れればと考えております。さて、私が津南町に来てからちょうど2年が経過しました。早いもので私の任期も残すところあと1年となりました。まだまだドローンを使ってやれていないこと、やりたいこと、たくさんありますので、この1年間のうちに全部やりきれるように頑張りたいと思います。皆様もこんなことをやってほしい、ドローンのこんな画像、映像が見たい等のご要望がございましたら、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。農業の豆知識。ミミズが多い畑は良い畑？畑の虫といえばミミズですね。ミミズが多い畑はなんとなくふかふかで良い土のイメージですが、本当でしょうか？ミミズを知ることで土壌の状態を知り、土作りにも生かしていきましょう。見た目は大体同じだけれど。ミミズは日本に100種類以上いると言われていますが、一般的に見られるのは太ミミズと島ミミズの2種類です。畑では太ミミズが多く、島ミミズは主に堆肥に生息するなど、両者は食べ物や習性に違いがあります。太ミミズは畑の耕しや、太ミミズは10センチ前後とやや大きめで、畑にいるのはだいたいこの種類です。巣穴を作って生活し、発酵の進んだ食物残渣を食べながら地中を移動し続けます。このため、土が適度に耕され、通気性や排水性が高い土作りに役立っています。 しまみ水は堆肥の分解や、しまみ水は太み水よりも小型で赤みがあり、体のしま模様が特徴です。堆肥などの湿った場所に生息し、巣穴を作らず、地表付近で未熟な有機物を食べて生活しています。太み水が食べない生ゴミも好んで食べるため、家庭のコンポスト作りにも利用されます。肥沃な土の製造工場。ミミズはダンゴムシや微生物等と協力して有機物を分解し、糞土には植物が吸収しやすい形のカルシウムやカリウム、リン酸などが多く含まれるため、ミミズの体内は肥沃な土の製造工場のようです。また、糞土の周囲は微生物が増殖し、土壌生態系を豊かにします。ミミズは多ければ多いほど良い？ミミズは有機物を食べますが、食べ物がなくなれば当然数は減るはずです。このため、大量のミミズがいる畑は、未分解の有機物が多く残っていることを意味し、それを好むカビや線虫も発生しやすい環境です。特にシマミミズが多い場合は、有機物が未熟なため、新たな堆肥投入は控えた方が良いでしょう。昔からミミズが多い畑は作物が大きく育つと言われますが、実際は種類によって土壌の状態は異なり、決して多ければ多いほど良いというわけではないと言えます。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 18ページ、タップで行こう。津南オールピープル NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。クアハウス津南短期水泳教室10回コース。募集。日程。8月30日土曜日から11月29日土曜日。毎週土曜日。都合により変更となる場合があります。時間。幼児。午前10時15分から11時15分。児童、午前11時30分から12時30分。場所、クアハス津南プール。対象、年中から小学6年生。料金、1万3000円、税込み。クアハス会員、1万2000円。定員、若干名。クラスにより、空き状況が異なります。お申し込み、8月4日月曜日午後1時より、電話にて先着順に受け付けます。ご希望の方は早めにお申し込みください。お申し込み先、クアハウス津南、電話 765-3711。クアハウス津南夏休みのご案内。お盆営業、8月10日日曜日から17日日曜日の営業時間は午前10時から午後8時30分です。13日水曜日は休まず営業いたします。ゆったり会員募集。温泉、プール、バーで、サウナなどすべての温泉スペースが利用できます。対象、津南、十日町、境村在住の方。料金3000円1ヶ月間。募集期間7月25日金曜日から8月31日日曜日。夏休み子どもキャンペーン。対象小学6年生以下の子ども。プール無料期間7月25日金曜日から31日木曜日。プール2割引き期間、8月1日金曜日から9日土曜日。25メートル以上泳げない、身長140センチ以下、小学3年生以下、いずれかに該当する方は18歳以上の大人の付き添いが必要です。大人1名につき子ども2名まで。詳しくはクアハウス津南、電話765-3711までお問い合わせください。写真、55タップスイミングスクール。 写真の説明。プールサイドに18人ぐらいの子どもたちが腰をかけて足を水の中につけています。その前には2人の大人の人が見えます。水の中には数名の子どもたちが手足を伸ばし、顔をつけて水に浮かんでいます。その前には指導する大人が1人見えます。写真終わり。営業サポートセンターからのお便り。営みの価値を伝えるということ。昔ながらの営みには、看板一つで何をしている場所なのかが自然と伝わる力がありました。けれど今の時代は、どれだけ良いものを作っていても、それだけでは伝わらないことが増えています。うちは特別なことなんてしていないよ。お客さんに喜んでもらえたらそれで十分。そんなふうに話す方の営みほど、実は深くて豊かな価値を持っているものです。提供している商品やサービスだけでなく、人との関わり、地域とのつながり、そして積み重ねてきた思いや物語、それらすべてがその営みの価値なのです。例えば、日々のお客さんとの何気ないやりとり。季節ごとに工夫された店頭や店先の雰囲気。受け継いできた手仕事や知恵。そんな当たり前のように思えるその日常こそが、誰かにとってのかけがえのない魅力になります。その魅力を未来につなぐには伝えることが大切です。書いてみる。撮ってみる。話してみる。方法は人それぞれ。例えば、日々の様子を記したメモや日記、仕事の合間に撮った一枚の写真、この営みは〇〇のために続けているという短い言葉、こうした小さな記録が次にその営みを担う誰かにとって大きなヒントになります。自分の言葉で自分の営みを見つめ直すことは、未来の担い手への贈り物でもあり、今を生きる自分自身への励ましにもなるのです。この営みをこれからどうしていこう。誰かに受け継いでもらえるとしたら何を残したいか。そんな問いと向き合う時間がきっと次の一歩につながります。あなたの営みが誰かの始まりの場所になるかもしれません。営業サポートセンターでは、そうした伝えるお手伝いもしています。まずは一緒に営みの物語を言葉にしてみませんか。残したいもの垂れ込み大募集、詳細はこちら。二次元コードが載っています。お問い合わせ、営業サポートセンター、街中オープンスペース段々内、担当尾形、電話、070-9245-9754。 19ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、7月、文月。本格的な夏を迎え、毎日暑い日が続いています。図書室は津南町のクーリングシェルターに指定されています。暑い日は涼しいお部屋でお休みください。お立ち寄りの際は、ぜひ興味のある本を手に取ってみてください。知識を蓄えるのに季節は関係ありません。重要、蔵書点検により図書室をお休みします。8月25日月曜日から8月29日金曜日まで、蔵書点検実施のため図書室をお休みとします。8月25日月曜日の公民館休館日と合わせた5日間、図書の返却は受けたまわりますが、図書室の利用、本の貸し出しなどはできません。皆様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。図書室の中の様子の写真があります。8月25日の休館日を除き、館内の他の部屋は通常通り使用可能です。本来の貸し出し期間は2週間ですが、返却期限日が休業日と重なる場合、期限日を休業明けの 8月30日土曜日に延長して貸し出しします。相互貸借サービスで貸し出しをした図書は、期限日の延長は行えませんので、期限内に必ず返却をお願いします。第30回記念、夏休み夜のお話会。お話お母さん主催の夏休み夜のお話会を開催します。今年はなんと30回目。大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、人形劇などお楽しみがいっぱいです。素敵なプレゼントも用意しています。いつもとは違ったちょっと特別なお話の世界へご案内します。ぜひ皆さんお越しください。日時、8月20日水曜日、夜7時から8時。場所、文化センター公民館、3階和室。しおりの忘れ物にご注意を。最近、しおりが挟まったまま本が返却されることが見受けられます。見つけた際は回収して忘れ物として一定期間は保管しておきます。お気づきの際は職員にお声かけください。また、不要紙等が挟まっている場合は処分させていただきます。一方で、まれに重要書類やカードの類がしおり代わりに挟まっていることがあります。見つけた際にはご連絡をさせていただきますが、職員もすべてを把握しきれません。何かあっても責任を負えませんので、できるだけ本を読み終わったら、しおり代わりの紙などを取ってからお返しいただくようお願いします。休館日、7月28日月曜日、8月25日月曜日から8月29日金曜日。今月の一冊。梅干しは万能調味料。渡辺真希。暑い夏を乗り切るさっぱりした料理が作りたいというあなたへぴったりな一冊です。梅干しの効能は古くから万能薬のように知られていて、殺菌作用や疲労回復、消化促進や腸内環境の改善など様々です。梅干しを調味料にした料理が50種類以上載っています。中には、そんな組み合わせがとなる面白いメニューも考案されています。7月の新着図書。ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本。信州善光寺松本 JTB パブリッシング。フジテレビの正体。宝島社。大野里を育てたカニ屋旅館物語。集英社インターナショナル。皇后の緑阿部千里。紅色の幻浅野敦子。サムシングオレンジ4藤田正史。子供の本。読書感想文が終わらないポプラ社。ポケモン生態図鑑小学館。金魚大作戦松永萌え。スズメバチ立野博士。何かな何かな海の中高く至る。
20ページ。頑張れオラドコの津南の書。津南町から全国へブレイクスルー。このコーナーは町内の方で学術文化スポーツの部門で全国大会等に出場した人を紹介します。令和7年4月25日から27日開催。開催地神奈川県平塚市。2025日本学生陸上競技個人選手権大会出場。女子1万メートル競歩3位。中京大学4年山岸芽さん田中。本人コメント。いつも5000円ありがとうございます。今回は2年ぶりに自己ベストを更新し、全国大会で久しぶりに表彰台に上がることができました。今後ともよろしくお願いいたします。写真の説明。陸上競技場です。3人の女子選手が並んで立っているのを正面から写しています。 左側と真ん中の二人の顔はイラストで描かれていますが、右側の山岸さんの顔はそのままです。三人は首から下げたメダルを手に持ち、メダルをアピールしているように見えます。背景には競技場の観客席が小さく写っています。写真終わり。令和7年5月14日から18日開催。開催地、高知県安芸市。第11回全日本大学女子硬式野球選手権高知大会出場2番セカンド。予選リーグ1位、決勝トーナメント8位。新潟医療福祉大学2年、村山杏さん、割野。本人コメント、今大会は目標としていた決勝トーナメントに進み、チームとしても個人としても成長することができた大会でした。8月の全日本大学女子硬式野球選手権和歌山大会に向け、チーム一丸となって今大会以上の結果が残せるように頑張ります。写真、写真の説明。野球場です。バッターボックスの村山杏さんがバットを振り切った瞬間を捉えています。キャッチャーがしゃがんで構えています。写真終わり。情報をお待ちしております。各方面で全国レベルの大会に出場される方をご存知の方は情報をお寄せください。連絡先、教育委員会障害学習班津南町公民館、電話 765-3134。 戸籍に振り仮名が記載されます。振り仮名の通知を必ず確認してください。5月26日に戸籍法の一部が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載予定の氏名の振り仮名に関する通知が発送されます。津南町に本籍のある方には7月末から8月上旬にかけて通知を発送する予定です。通知が届いたら振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。特にや、ゆ、よ、つ等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。通知に記載された振り仮名が正しい場合は届け出不要です。戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ。1、氏名の振り仮名の通知書が届く。2、通知に記載された振り仮名を確認。振り仮名が正しい場合、届け出は必要ありません。3、届け出をする。届け出方法。1、マイナポータル。2、郵送。3、市区町村窓口。4、通知または届け出した振り仮名が戸籍に記載。届け出をしない場合、令和8年5月26日以降、順次記載されます。詐欺に注意。届け出に手数料はかかりません。届け出しなくても、罰則はありません。法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。制度に関する問い合わせ先、法務省コールセンター、電話0570-05-0310、平日午前8時30分から午後5時15分。21ページ、第15回。津南病院いろいろ発見。今回は病院の医療安全についてです。安全な医療を提供するために、病院でも様々な取り組みを行っていますが、皆さんはハインリッヒの法則という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故があり、その背景には300の異常があるというものです。この重大事故に至る前の軽微な事故や、ヒヤリとした事象を報告し、それを分析し、対策を立て、職場内で共有していく、ヒヤリハット運動が2001年厚生労働省の事業の中で取り上げられました。当院でも、 ヒヤリとしたこと、ハッとしたことを報告するシステムがあります。各部署にはリスクマネージャー、医療安全推進者がおり、報告されたことに対し、原因や防止対策、改善方法について検討し、提言を行っています。また、全職員を対象に医療安全研修会を年2回以上実施することが求められています。ハラスメントへの対応、救急対応、心肺蘇生、災害現場におけるトリアージなど様々なテーマで研修を実施し、安心で安全な医療提供に向け、院内全体、全職員で取り組んでいます。図、ハインリッヒの法則。図の説明、三角形のハインリッヒの法則の図が載っています。三角形の頂点に一件の重大な事故と記載されています。図、終わり。イラスト、レッツ、KYT。イラストの説明、4人の男女の医療スタッフがテーブルを囲んで話し合っている様子です。4人の左側には病院ベッドと医療機器があります。ベッドの横に点滴のスタンドや心電図のモニターが設置されています。コードも数本あります。ベッドには患者が寝ています。4人のスタッフはベッドとその周りで起こり得る事象を想定しながら医療現場の KYT を話し合っているようです。3人にはそれぞれ吹き出しがあり、吹き出しには危ないところを挙げてみよう。危険なポイントはどこ？あなたならどうする？対策。私たちはこうする。目標。と会話が書かれています。イラスト終わり。22ページ。津南町埋蔵文化財センター。埋もれ屋日記。括弧4。大空大きい面。ビオトープ。中。ビオトープ。生物が生息、生育する空間。中。終わり。埋もれ屋の東側には船津川が流れています。中津川の支流である船津川は太田神殿にある湧水が源流とされ、水が豊富で水温が低いという特徴があります。この川は古くから人が利用していたと考えられ、流域には縄文時代の遺跡が点在しています。現在も田んぼなどの農業用水として各集落の人たちによって大切に守られています。それにより、きれいな水流でしか生育しないバイカモが繁茂し、イワナやオゼイトトンボ、モリアオガエルなどが暮らしています。その傍らに、大空ビオトープがあります。ここは、段丘街の際から湧き出る湧水によって形成された湿地帯です。中津地区活動隊の方々により整備され、豊かな生態系が維持されています。ナジョモンでは、水辺の生物観察会や企画展に関連した水生生物の観察会を船津川や石坂の河原で行っています。津南町に暮らしていても裸足で川に入り、身近に生物を観察する機会は少ないのが現状です。埋もれ屋開館後は、この大空ビオトープなどで生態系に配慮し、子どもたちが安心して生物観察できる機会を増やしていければと思っています。埋もれ屋の館内では津南町の歴史文化を、館外では生態系を体感し、その大切さを楽しみながら学ぶ、そんな施設にしたいと考えています。お問い合わせ、津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋準備室、電話 755-7011、写真2枚、1、バイカモに産卵するハグロトンボ、撮影、涌井泰治。写真の説明。写真のやや上の方に一匹、左下の方に一匹、羽をたたんだ細長いハグロトンボが写っています。二匹のハグロトンボは水面近くのバイカモに止まり産卵しています。二、手前が船津川。一段上が大空ビオトープ。写真の説明。船津川と大空ビオトープと呼ばれる風景が映っています。写真の右下には川の中を歩いている人がいます。その前方に橋があり、 その付近にも数人の人がいます。大空ビオトープには複数の人たちが散在していて、何かをしているようです。背景にはたくさんの木々が生い茂った森があります。写真終わり。苗場山麓ジオパーク、日本認定10周年。中津川左岸散策道を歩いてみませんか？雪と火山と、そして中津川渓谷が作り出した大地が特徴の苗場山麓ジオパーク。その中津川の左岸側の自然豊かな森の中に、もともとあった古道や集落跡などをつなぎながら、散策道を数年にわたり開削、整備してきました。石坂集落上のお堂から、境村の矢筆村跡までの全長27キロの林間コースです。荒野や山の中の歩行や徒歩旅行を楽しむ人のために、ルートを設定し、人の幅ほどの歩道を整備するトレイルが人気ですが、中津川左岸散策道もトレイルコースの一種です。また、途中の血統を結ぶ東集落上の小豆坂までは、雪国観光圏が整備しているスノーカントリートレイルとも共用していますので、より多くの皆さんから歩いていただき、苗場山麓の豊かな自然、大地の活動、生息する動植物、先人が築いてきた文化を感じていただければと思います。中津川左岸散策道トレイルマップを、ナジョ本にて500円で販売中です。ぜひご利用ください。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョ門内。電話 765-1600。写真3枚。1、写真の説明。写真の中央に森の中の散策道を前後に並んで歩く2人の後ろ姿を写しています。2人とも帽子をかぶり、リュックサックを背負っています。散策道の周囲は木や草が生い茂っていて、まるで森の中のトンネルを歩いているように見えます。2、写真の説明。写真の中央に木々が立ち並ぶ森の中に散策道が通っています。3、中津川が削った大地の縁を通ります。写真の説明。中津川左岸の大地の上から見下ろした写真です。中津川が蛇行して流れています。また、中津川左岸の大地には大きな崩落したような跡があり、右岸には河岸段丘も見られます。写真終わり。
23ページ、ナジョ門通信。6項目の記事があります。1、春季夏季企画展、佐藤陽一の世界展、身近な素材で作る45年間の歩み、会期4月26日土曜日から8月17日日曜日、入場料無料、創作活動を続けて40年以上になる佐藤陽一氏の作品展です。紙紐を編み上げた造形作品、瓦石を粘土で包み彩色した作品、絵画などを展示します。写真、展示の様子、写真の説明、段差のある台と、壁に作品が飾られています。写真終わり。2、夏休みは毎日体験を開催します。子どもから大人まで楽しめる体験が盛りだくさん。自由研究におすすめの体験もあります。日程はナジョ門がむしゃら塾チラシ、またはホームページでご確認ください。3、水辺の生物観察会。開催日8月2日土曜日午前9時から11時体験料500円、対象小学1年生から大人、小学生は保護者同伴。津南のきれいな川にはどんな生物がいるか探してみましょう。写真、水辺の生物観察会。写真の説明。水辺で大人と子供が生き物を探しています。大人は網を持ち、子供の横にはバケツが見えます。写真終わり。4、植物から糸と作ろう、どんぐりのストラップ体験。開催日8月2日土曜日、 午後1時30分から3時30分、体験料500円、対象、小学3年生から大人。カラムシから繊維を取り出して糸を作り、どんぐりをつけてストラップにします。写真、どんぐりのストラップ。写真終わり。5. 和紙のうちわ体験。開催日、8月5日火曜日、12日火曜日、午前10時から11時。体験料700円。対象、小学1年生から大人。手作りのうちわで、暑い夏を健康的に涼しく過ごしましょう。写真、和紙のうちわ。写真の説明。うちわの骨組みに模様が描かれた和紙が貼られています。写真終わり。6. 土偶にペイントアート体験。開催日、8月11日月曜日祝日、15日金曜日、16日土曜日、午前10時から11時30分。体験料1500円。対象、小学1年生から大人。板土偶をポップな色にペイントしましょう。写真、土偶にペイントアート。写真の説明。ペイントされた人型の土偶が3体並んでいます。写真終わり。24ページ。蝶々の部屋、津南チャンネル。津南蝶々、桑原遥。顔写真があります。私が様々なことをお伝えしていきます。大変暑い夏となっています。これから本格的な台風シーズン。心配事は絶えませんが、この暑さに負けないで乗り切ってまいりましょう。先日、町議会で臨時の会議を開いていただき、ニューグリーンピア津南施設の民間譲渡先選定の優先交渉権を付与したことを説明しました。平成17年に国から施設を購入して以来、町が所有し、観光誘客の拠点として活用してきました。建設後40年が経過し、老朽化が進む中、町所有の責任としてできる限りの修繕を行ってきましたが、古くなった施設の大規模修繕ができないまま、現在に至っています。今年9月末に賃貸借契約の期限を迎えるにあたり、町の自然や文化を大切にしながら、活性化につながる活用を行うため、当施設を民間に譲渡することで、再生を図ることとしたいと考えております。民間譲渡先選定にあたり、私たち町民生活が守られ、町の未来の発展のために慎重かつ公平な選定評価を行いました。この度、株式会社イントランスに優先交渉権を付与し、交渉を行っていくこととしました。イントランスは、インターコンチネンタルホテルズグループ、IHG とブランドホテルの出店を協議しており、この公表についても承諾を得ております。町としては、イントランスと IHG と話をし、国内での活躍実績も確認することで、責任ある仕事をしてきた事業者であると判断しました。早いうちに町民の皆様にもご説明します。本件は大きなリゾート経営、事業や譲渡移行、プロセスについて、相当な専門的知識と経験が必要とされる案件で、様々な専門家のお力もお借りしながら進めていかなければならないと考えています。津南町指定暑熱避難施設、クーリングシェルターについて、県内に熱中症特別警戒アラートが発表された場合に、熱中症予防として冷房設備のある下記指定施設を無料で開放します。開放時間はおおむね営業時間内ですが、詳細は町ホームページをご確認いただくか、福祉保健課または各施設へお問い合わせください。表、津南町指定暑熱避難施設。表の説明、令和7年6月1日現在、10カ所あります。施設名称、所在地、連絡先の順に読みます。1. 津南町役場1階ロビー、津南町大和座下船戸母585番地、 025-765-3111 2. 津南町公民館図書室津南町大和田下船戸邸2806番地3 025-765-3134 3. 町中オープンスペースだんだん津南町大和田下船戸邸4455番地3 080-3534-1296 4. クアハウス津南ラウンジ津南町大和田足ヶ崎乙203番地025-765-3711 5. 宮の原郵便局津南町大和田宮の原 10-2 025-766-2100 6. 大割の郵便局津南町大和田下船戸母 460-1 025-765-2070 7. あきなり郵便局津南町大和田中深見公 5650-3 025-765-2952 8. 足ヶ崎郵便局津南町大和田八地 2090-13 025-765-2950 9. 泊まる郵便局津南町大和田泊まる平 1084-2 025-765-2953 10. 下船戸郵便局津南町大和田下船戸公 3959-2 025-765-2956 表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産斉藤コーナ、船山、高志さん、あずみさん、小林伊代、割野、よしあきさん、あすかさん、小林枠、船山、淳也さん、さきさん、小林隼人、はくら、しんごさん、ふうかさん、末永くお幸せに、結婚、ハンド良平さん、ほきざわ、笹原涼子さん、上越市北方。お悔やみ申し上げます。死亡、尾身金さん97歳中子、小林典子さん74歳上段、小林健三さん101歳大割の、桑原英子さん89歳貝坂、久保田聖さん90歳花林の里、藤木義恵さん98歳岡、小島咲さん95歳足ヶ崎、桑原国重さん87歳船山神殿、藤野木菊井さん102歳太田神殿、藤木伊佐穂さん86歳岡、月岡久幸さん94歳大割の、涌井岸さん87歳割の、藤野木美代子さん99歳道平、中澤純一さん66歳中深見、内山澄夫さん95歳八地、船場八重さん93歳大割の。広報編集室。幼い頃からセミが鳴き始めると夏が始まったことを実感します。やかましいと思う時もありますが、セミが鳴かないとそれはそれで物足りなく感じます。セミにもこの暑さに負けずに過ごしてほしいと思います。樋口。津南町の人口、7月1日現在、括弧内は前月比、人口8307括弧マイナス14、男4034括弧マイナス7、女4273括弧マイナス7、世帯数3398括弧マイナス3、転入19、転出18、出生3、死亡18、婚姻1。この紙は再生紙を使っています。広報津南ナンバー769、 令和7年7月22日発行。発行、津南町役場。郵便番号 949-8292。新潟県中雲馬郡津南町大和田下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2025年7月20日号を終わります。